1特集。誰もがゲートキーパー。声かけが命を守る第一歩。悩みを抱える人に寄り添い、必要な支援につなぐ人をゲートキーパーと言います。特別な資格は必要ありません。大切なのは、相手を思い、声をかけることです。その声かけが身近な人を支える一歩になるのです。問い合わせ、健康推進課、保健センター内、保健推進担当、電話 072-423-8811、ファックス 072-423-8833、自殺を考えるほど悩んでいる人からの電話相談を受け付けている国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター理事長、北条達人氏に自殺の背景やゲートキーパーとして私たちができることについて伺いました。北条達人氏、認定 NPO 法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター理事長、日々相談を受けながらゲートキーパー養成講座などの講師も務める。悩みは一つとは限らない。自殺行動に至る背景には特徴があり、何か大きな問題を一つだけ抱え込んでいるというよりは、同時に複数の問題を抱え込んで追い詰められた末に至る傾向が見られ、平均4つ以上の問題を抱え込んでいると言われています。元気そうに見えていた人が、ある日突然自殺してしまうと言われたりしますが、その人の中では、生きるか死ぬかという大きな問題を抱えていたんだろうなと思います。また、自殺は性格やメンタルの強さで議論されていることがありますが、性格やメンタルの強さでは立ち行かないレベルで、大きな問題が積み重なってしまって、その人を追い込んでいると感じます。自殺の原因、背景。自殺の多くは、仕事、経済、健康、家庭、子育て、介護、友人関係、男女関係、学校、といった多様かつ複合的な要因が連鎖して起こります。命の門番、ゲートキーパー。2006年に自殺対策基本法が成立し、自殺は個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題とされました。地域で孤立している人や悩んでいる人に気づき、みんなで支え合い、誰も取りこぼさない社会を作っていきましょうということです。そこで生まれたのが、ゲートキーパーという考え方です。みんなが命の門番、ゲートキーパーになって、周囲の人の悩みに気づいて声をかける。みんなの声かけがきっかけになって、様々な支援窓口につなげることができれば、社会全体として孤立のない支え合いの輪を作ることができます。声をかけてきっかけを作る。悩みに気づくと言いましたが、第三者の抱えている問題に気づくことは、とても難しいことです。特に、近しい人にほど悩みを隠したがる傾向があるので、変化や予兆は分かりにくいと思います。気づけないからこそ、どんな言葉でもいいので声をかけてください。話すきっかけを作り続けることが一番大切です。大丈夫？と聞いて、しんどい、と返ってきたら、きっかけを作ることができたということ。悩みを話してもらおうと頑張らなくてもいいのです。話したいと思うときにいつでも聞くよ、というスタンスの方が、悩んでいる本人も居心地がいいと思います。そして、自分が悩みを解決しようと思うとハードルが上がり、プレッシャーに感じてしまうので、こんな相談窓口があるから行ってみない？と支援先につなげてください。まずは声をかけてきっかけを作ることが大切です。心の不調のサイン。 心の不調のサインの主なものは次の通りです。このような症状がほぼ毎日2週間以上続く場合は、早めに専門家、精神科、心療内科へ相談してください。自分で気づく心の不調やストレス症状、気分が沈む、憂鬱だ、何をしても楽しくない、以前は楽しかったことが楽しく感じない、食欲がない、ご飯が美味しくない、体重が減ってきた、なかなか寝つけない、熟睡できない、夜中に何度も目が覚める、朝早くに目が覚める、落ち着きがなかったり、ぼーっとしてしまう、疲れやすい、やる気が出ない、考えが進まず、物事を決められない、生きていても仕方がない、と感じる。周囲の人が気づきやすい変化、服装が乱れてきた、急に痩せた、太った、表情が暗くなった、感情の変化が乏しくなった、一人になりたがる、外出をしなくなる、遅刻や休みが増えた、ぼんやりすることが多い、趣味などに興味がなくなる、否定的な発言が多い、イライラして落ち着きがない、仕事でのミスが増える。ゲートキーパー、4つの役割。ゲートキーパーには次の4つの役割が期待されています。1、変化に気づく。家族や仲間の変化に気づいて声をかける。2、じっくりと耳を傾ける。本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける。3、支援先につなげる。早めに専門家に相談するよう促す。この記事の中に、悩んだ時の相談窓口につながる二次元コードがあります。4、温かく見守る。温かく寄り添いながらじっくりと見守る。ゲートキーパー養成講座。北条達人氏による講座です。ぜひご参加ください。日時、10月27日火曜日、午後1時半から3時半まで。場所、オプソル福祉総合センター。問い合わせ、健康推進課保健センター内。電話、423-8811。ファックス、423-8833。詳しくは、本誌10月号をご確認ください。
だんじり祭り。だんじり囃子が街に響く季節がやってきました。今年も79代のだんじりが、受け継がれてきた伝統とそれぞれの街の誇りを乗せて、勇壮に駆け抜けます。祭礼当日は猛暑が予想されます。熱中症には十分に注意し、祭礼をお楽しみください。9月祭礼。栄光スケジュール。試験引き。9月6日日曜日。18日金曜日。岸和田地区、春木地区ともに午後2時から4時まで。宵宮。9月19日土曜日。引き出し。午前6時から7時半まで。午前栄光。岸和田地区。午前9時半から11時半まで、春木地区、午前9時から正午まで、午前9時半から、ラパーク岸和田前でパレード、午後栄光、午後1時から5時まで、岸和田地区は、午後1時から3時に、岸和田駅前でパレード、火入れ栄光、午後7時から10時まで、本宮、9月20日日曜日、宮入り、岸和田地区、岸木神社、午前9時半から正午まで、岸和田天神宮、午前10時から11時半まで、八重神社、午前7時から7時半まで、春木地区、八重神社、午前8時半から正午まで、午後栄光、 午後1時から5時まで、日入れ以降、午後7時から10時まで、10月祭礼、栄光スケジュール、試験引き、10月4日日曜日、午後1時から5時まで、宵宮、10月10日土曜日、午前6時から午後10時まで、本宮、10月11日日曜日、午前7時から午後10時まで、時間は各地区により異なります。八木地区、10月10日土曜日、宮入り、午前8時半から八木神社、10月10日土曜日、パレード、午後1時から、久米田駅前商店街、10月11日日曜日、行基参り、午前8時15分に、学原町を出発し、久米田寺へ、今木町、田締町合流、南鴨森地区、10月10日土曜日、パレード、午後1時から、下松駅前ロータリー、番外ちびっこだんじり、10月11日日曜日、宮入り、午前7時半から、巻末町菅原神社、午前8時から、氷津神社、午前8時半から、岸和田天神宮、午前8時45分から、小部町菅原神社、10月11日日曜日、パレード、午後1時半から、下松駅前ロータリー、テコレン主催、東岸和田地区、10月10日土曜日、宮入り、午前9時半から、八代竜王神社、10月11日日曜日、宮入り、午前7時から、八代木神社、午前9時から、小上神社、岸和田天神宮、午前9時45分から、羽生神社、午前10時から、旗神社、10月11日日曜日、パレード、午後1時から、東岸和田駅前、山台地区、10月9日金曜日、宮入り、午前8時から、田締町菅原神社、午前9時から、今木町菅原神社、10月10日土曜日、宮入り、午前8時から岡山町菅原神社、午前10時から三田町菅原神社、午前10時45分から真由町淡路神社、10月10日土曜日、パレード、午後1時半から岸和田三田郵便局前を出発、10月11日日曜日、パレード、午後1時半から岸和田三田郵便局前を出発、金近町、山台中町合流、山台南地区、10月10日土曜日、宮入り、午前8時から稲葉町菅原神社、10月10日土曜日、パレード、午後1時半から稲葉町、上稲葉、津川町、稲葉町東交差点を結ぶコース、山滝地区合同、大沢町除く、10月11日日曜日、御社参り、午前10時から津川神社、10月11日日曜日、パレード、午後1時半から、前日と同じコース、山滝地区合同、金近町、山台中町、大沢町除く、山滝地区、10月10日土曜日、宮入り、午前8時から大沢神社、午前10時半から山台神社、10月10日土曜日、パレード、午後1時半から、稲葉町、上稲葉、津川町、稲葉町東交差点を結ぶコース、山台南地区合同、大沢町除く、10月11日日曜日、内畑町セレモニー、正午から内畑町交差点、10月11日日曜日、パレード、午後1時半から、前日と同じコース、山台南地区合同、金近町、山台中町、大沢町除く。以上は、8月18日時点の情報です。時間などは変更になる場合があります。